ともみとともに、
さあともみとともにゲストコーナーにここからはなりますね。今日のゲストは尾張旭市社会福祉協議会のもみやまみさきさん、そして水野かおりさんです。よろしくお願いします。さあ、まあ社協さんというふうにね呼んでおりますが、はい、尾張旭市社会福祉協議会、実は社会福祉法人なんですよね、はい、よく市役所の職員さんなのかなみたいに思われがちだと思うんですが、はい、じゃあ、 まあ順番にねお話を伺ってきますけど、まず社会福祉協議会って聞いたことあるけどよく知らないなって方もいらっしゃると思うので、うん、はい、ちょっとご紹介を。各市町にあるんですかね。
そうですね、うん、対象とするその地域の範囲によって3つに分けられるんですけども、そのうちの1つがまあ市町村にある市町村社協で、はいはい、あとは都道府県にある都道府県社協と、うん、あとはまあ全国ということで全国社協の3つに分けられるというふうに、はい、
全国社協というのもあるんですね。
はい、あります、はい、
県社協はねよく聞きますけども、はいはい、3つあるんですね。
そうですね。
で、行政の機関ではない
ではないんです。そうなんです。よくいろんなところにそれこそ瀬戸市も瀬戸市社協さんとか、うん、尾張旭市社協とかありますので、行政の一機関っていうふうに思われることも多いんですけども、あくまでその社会福祉法人っていう民間の団体になります。うん、はい、はい。
でも社協さんってこう昔から本当に昔から聞く気がするんですけど、
う
ん、
そうですね、だから昭和26年 の、 その今でいう社会福祉法に基づいて設置をされたものなので、はい、確かにその以前から聞いたことがあるよっていう方も、うんうん、いらっしゃるかもしれないですね、はい、
でも戦後のことなんですね。昭和26年からということなんですね。社協さんってどんなことをしてるんだろうと思うんですが、うん、一般的には、尾張旭は尾張旭でということもあると思うんですけど、はい、どんなことしてるんですか。
どんなこと、社会福祉協議会って先ほどのちょっと法律で、うん、設置されてますよってお話をしたんですけども、その中でその地域福祉を推進する団体っていうふうに、はい、定められてるというかされてます、うん、で その地域福祉を推進していくっていうのが、社協の一番のこう目標というかなるんですけども、はい、じゃあ地域福祉ってどんなことかっていうと、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を送ることっていうふうに私たちは考えていて、で特に社会福祉を協議会なので協議する会なので、はい、それを自分たち職員だけではなくて、その地域に住んでいらっしゃる皆さんとか行政機関とか、いろんな団体さんと協力して一緒に進めていくっていうことを、どの社協さんもされてらっしゃるかなと思います。
うん、
はい、
そうなんですね。で私もね、瀬戸の、ボラーレンに入っているんですけど、よくこうボランティアセンター災害時に立ち上がって、はいはいはい、ここが拠点になるんだよって話を聞くんですけど、まさにそうなんですよね。
そうですね。本当によく最近被災地でそのボランティアを受け入れる先として災害ボランティアセンターっていうこう、うん、名称が報道でも聞かれるようになったかなと思うんですけども、はい、その災害ボランティアセンターの運営を担う、一つが社会福祉協議会ということで、
はいはい、そうなんですね、はい、で、尾張旭市社会福祉協議会、サンキュエリアでいうと瀬戸市もありますし、うんうん、長久手市もあるんですけども、はい、私この社協さんって渋川福祉センターにあるのかなと思ってたら違うんですよね。
は
い、
そうですね、うん、事務局は尾張旭市保健福祉センターという、尾張旭駅の本当にすぐ北側のところに、
はい、もう市役所のすぐ近く
ですよね。そうですね、はい、
ここにあるんですね。
はい、あります。
で、この中でいろいろこう社協さんの中でも部門が、
うん、そうですね、はい、分かれてみんなそれぞれ活動してます、はいはい、
どんな部門があるんですか。
今尾張旭市社協ですと4部門ありまして、はい、法人運営部門、
はい、
と、地域福祉活動推進部門、
はい、
それから居宅介護支援事業所と、
はい、
あとは地域包括支援センターの4つですね、
はい。まあ、地域包括支援センターというのはよくね、聞きますけども、はい、じゃあこの4部門あって、
はい、
でまあ、その中でもじゃあ法人運営はこんなことをするとか地域福祉活動はこんなことをするっていうふうになっていると思うんですが、うんうんうん、はい、主な事業としてはどんな感じなんですかね。
そうですね、まあ、地域の皆さんに関わりがあるというか一緒にやっていくっていうところでいくと、うん、ボランティア活動ですとか、うん、地区社協の支援であったり、はい、あとは福祉教育とか、はい、おもちゃ図書館、あと高齢者サロン子育てサロンの運営支援ですとか、はい、あとちょっとこう権利擁護事業、
はい、
あとは福祉に関する広報ですとか、はい、先ほどの、ね、その防災というところで地域の防災力の向上っていうところが、うん、はい、仕事になってきます。
ものすごく幅広いですね。
そうですね、はい、本当に多岐にわたっています。
で居宅介護支援事業所、う
ん、ね、はい、木山根さんの、はい、
そうですね、で地域包括もありますし、はい、まあ、本当じゃいろいろあって、うん、まあ、もみ山さんも水野さんもそれぞれの関わってる部門があるということですか。
そうですね、それぞれ所属してる部門が、はい、
もみ山さんはちなみに、
私は地域福祉活動推進部門で、はい、
で水野さんは、
私も地域福祉の方
で、一緒なんですね、
はい、
先輩と後輩なんですね、はい、地域福祉活動推進部門というのはどんなことをするんですか。
はい、本当に今ちょっとご紹介させていただいたみたいなボランティア関係であったりとか、はい、あとは福祉教育ですね、うん、もう子どもさんに限らず大人の方までの福祉教育とか、うん、本当にこう地域で活動されていらっしゃる方 の、うん、支援とかそういう方をこう増やすための講座とか、うん、そういったことをしています。はい、
福祉探検隊というのを割合先はずっとやっていて、
はい、
1回目の時でしたかね、来ていただいて。
そうですね、はい、始めた時に、
はい、お話を、ね、お邪魔させていただきました、してくださったんですけども、はい、じゃあ水野さんも同じ部門で、はい、その中でも分かれてるんですか、お二人の。水野さんどんなことを。
そうですね、私は主にボランティア の、はい、支援をしてまして、でボランティア連絡協議会ですとか、はい、登録している団体さんの、うん、活動支援を主に担当させていただいてます。
瀬戸と尾張朝日がもう毎年、うん、まあ、3月にボランティア交流会というのをやっていてね、はい、で毎年お当番で、今年は、まあ、瀬戸が主催とか主幹なので、はいはい、尾張朝日の皆さんが幹部というかね、会長さん副会長さんと担当の水野さんが来てくださって打ち合わせをして、はい、でまあ、去年は瀬戸が出向いて、で会場も尾張朝日支部が、はい、で、ね、で今回は瀬戸安らぎが会場 で、はい、で担当なので ね、
そうですね、
当日もそうですけど、はい、打ち合わせにも、
はい、
ね、結構じゃあボランティアさん、ボラ連の皆さん年齢層割と高いので、
はい、
じゃあもう本当にお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃん世代の方たちと一緒にやられてるんですね。
はい、そうです ね、
ね、どうですか、お仕事されていて。
でも本当に教えていただくことが多いですね。
皆さんも娘さんというかお孫さんのような感じで可愛がってもらってますよね、きっとね。はい、じゃあ、順番にちょっとね、担当しているちょっとイベントについての、まあ、告知も含めて、はい、まずはじゃあもみ山さん、
はい、
はい、近々ありますね。
そうですね、もう今週、はい、はい、あります。はい、
2月8日土曜日、
はい、
はい、
第49回尾張朝日市社会福祉大会という、はい、まあ、大会を開催します。
49回も
そうなんです。はい、49回目です。
すごいですね。
はい、
はい、私もここ数年司会をさせていただいているんですが、ですね、はい、今年はまた文化会館がリニューアルしたということで、
はい、
会場戻りまして、はい、朝日のホールで
朝日のホールです、
はいはい、でこれ表彰があり講演がありという感じなんですが、うんはい、じゃあちょっと内容をはい、
はいそうですね大会は今おっしゃっていただいた通り2部制で、はい、開催をします、まあ、大会はじめには式典を行いまして長年にわたり福祉団体の役員として活躍されてきた方や福祉向上に尽くされてきた方に表彰状及び感謝状をお送りして感謝をお伝えするというものになります。
は
い、
は
い、
結構な人数ですよね。
そうですね、はい、毎年かなりの方がこれを受けていただいているというか、はい、
すごい数で、まあ、皆さんのお名前お呼びして、
うんね、あそうですね、はい、
でも誇らしいですよね表彰され、うんまあ、個人の方もあり団体の方もありなんですが、はい、これはなんかこう皆さんで審査っていうか協議をして、
そうですね例えばボランティア活動をその10年、うん、続けてこられた方、はい、感謝状であったりとか15年以上で表彰状というそういったこう、はい、要項みたいなものがありますのでそれに基づいて推薦を各団体さんからしていただくんですけども、はいもうそれだけの方が10年15年とこう続けてきてくださってるっていうことに毎年感心させられるというか本当にすごいことだなと思ってます。はい、はい、
今年もたくさんの方が表彰されるということですね。はいはいまあ、そして式典後の講演会なんですが、はいまあ、いつも私もここ数年聞かせていただいて、はあ、講師の方をどうやって選んでるんだろうって思うぐらい、
はい、
あちこちから、ね、
そうですね、はい
はい、で今年は東京から、
そうですね、はいはい、東京都健康長寿医療センター研究所というところから、
はい、
社会参加と地域保健研究チームの研究部長であられる藤原義則さんに、
はい、
を、まあ、講師としてお招きいただいてお話をいただくと、はい、ですね、
どんなお話でしょうね。
テーマとしては地域参加で生き生き自分を生かす三方よしの地域づくりをテーマにご講演いただくんですけども、まあ、その三方よしというのが近江商人の大事にしてきた
売り手よし、
あ、そうですね、
買い手よし、世間よしという、
はい、三方よしの、はい、考え方ということだそうで、私自身も詳細は、はい、まだお伺いしてないんですけども、その商売での考え方っていうのが地域づくりにどう当てはまるのかっていうのを私自身こう楽しみに当日はお伺いしたいなと思ってます。
なんかそう、はい、想像ですけどこう、うん、ボランティアやってる人ってみんな人のためにやってるつもりが自分にとってすごく、
はい、
そんな感じですかね、
はい、
ちょっとね、
はい、
へえ面白そうですね、はい、でこの講演会があってということで、はい、これ実は式典表彰される方とか関係者以外の方も大丈夫なんですよね。
はい、どなたでもお越しいただけるものですので、はい、特に参加申し込みも必要ありませんので当日お越しいただければ、はい、
大丈夫です。入場無料で、はい、申し込みもいらず、
はい、
で手話通訳要約筆記もあるということですね。はい、ですから、まあ、来たいという方は尾張旭市文化会館朝日のホールに、はい、1時30分から、まあ、式典なので、はい、1時会場なので、はい、ここからか、まあ、もしくは公園からでもいいですか。
そうですね、はい、
はい、公園から、公園がちょっと時間ずれる可能性もありますが今のところ2時40分から、
はい、そうです。
式典がねちょっと早く終わったら早くなったりっていうこともあると思うの で、はい、ちょっとお早めに来ていただいて、はい、2時40分から4時までということで、はい、でここやっぱり文化会館は駐車場が広いんだけど結構ね共通っていうこともあって
そうですね
埋まってるので、はい、まあ公共交通機関で、は
い、できれ ば、
できれば、
はい、お越しいただけると、はい、スムーズに来ていただけるかなと思います。
はい、はい、ぜひぜひ、藤原義則さんの講演ということでなんかすごく若くて笑顔の素敵な お写真が、
そうですね、はい、
はい、東京都健康長寿医療センター研究所、社会参加と地域保健研究チーム研究部長の藤原義則さんで、地域参加で生き生き自分を生かす三方よしの地域づくりということでお話がありますので、ぜひお越しください、はい、さあそして、水野さんですが、水野さんは何年でしたっけ。
今4年目になります。
じゃあもうちょっと慣れてって感じですかね
そうですね、うん、
でもういろいろ任されてる、あのボラレンの方もそうですけど、
はい、
任されているイベントとかもあるんですね。
そうですね、主にやっぱりボランティア連絡協議会担当させていただいてますので、うん、あの夏にあの大きなイベント福祉、
はい、
マインドフェアっていう、
はい、あれは本当にいいですね、体験もそうだし、はい、そういうマルシェもそうだし、発表もそうだし、本当、はい、なんかすごいなと思いますね。もうあの結構他の市町も真似したいと思ってるんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
この間もあの清洲市
さんも、あ、はいはいはい、
あの来ていただいた時に、
まあ、東終わりブロックの時に言われてましたね。
そうですね、はい、その時に、うん、あの福祉のイベントということで参考に、あのまた清洲さんの方でも開催していた、
ね、うん、本当すごいなと思いますね、うん、じゃあね、あれも成功して、はい、そして今度、はい、男性のためのボランティア学校、
そうですね、
ボランティア始めの一歩ということで、
はいはい、
まあ、2月26日に入学式がありまして、
はい、
1限目2限目3限目修学旅行4限目卒業式ということですので、はい、入学式以外に、まあ、6日にわたってあるんですが、はい、これはどんなものなんですか。
そうですね、あのボランティア活動に関心のある、うん、あの男性の方を対象に、あの開催をします。であの対象の方がですね、尾張旭市在住の男性に、はい、あの限るんですけども、うん、一応あの講座の内容としては、
はい、
あの先ほどもあのありまして、2月の26日に、
はい、
あの入学式を始めます、
はい、
でそこからあの3月25日の水曜日にあの卒業式を あるんですけども、そのうち全7回を予定してます、
はい、すごいですね、はい、で講師の先生もいらっしゃる、
は
い、
あ、そうですね、講師の愛知県立の大学教育福祉学部の松宮准教授をお迎えして、はい、あの市内で活躍するボランティアグループの方も講師にあの招きまして、あの開催をする予定になっています。
はい、で、まあ、1限目2限目3限目修学旅行に4限目ということなので、
はい、
これがまた、2月28日にまず1限目があるんですが、
はいはい、
ここはじゃあボランティア活動を実際されている方が来て、はい、
そうですね、あの普段から活動されてますあの天訳グループ茜会さんと、あとようやく筆記 OHP ひまわりさんに、はい、あの協力いただいて、まずはあの障害について知ってもらおうということで、あの地域の福祉について考えてもらいます、
はい、
でそこで実際にあの男性の方を対象なので、うん、あの普段あの今まで働いてらっしゃった時に、うん、あの身近に名刺をよく使われてたと思うんですけども、はい、あの展示入りの名刺作りをまず体験をしていただいて、
うん、そこで作ってもらうんですね、
はい、そうですね、
うん、
であとようやく筆記のミニボード作りも挑戦してもらうような内容になってます。
はい、これもあの私も作ったことありますけど、はい、結構簡単に ね、
そうですね、
できて持ち歩くこともできますもんね、
はい
はい、で2限目はまた違った内容なんですか。3月2日、
はい、2限目はあの瑞芳校区社会福祉協議会の、
はい、
あの芥田さんという方講師に、
はい、
あの開催します。であの男性の会長さんなので、あの実際にあの瑞芳校区社協 の、 あのサロン を開催してまして、そこ の, あのアイデアの健康麻雀をされていまして、そこ の, あの取り入れたお話をメインに。
麻雀ってなんかいいらしいですよ、手先も使うし、ね、
そうです、
もちろん頭も使うし、
はい、
面白そうですね、
はい、
で3軒目が、
はい、
3月9日、
はいはい、3月の9日の月曜日ですね。あの3軒目は尾張旭市健康づくり食生活改善協議会の、協議会さんに協力いただいて、あの男性の料理教室を開催します、うん、で料理なので、あの男性の方はあの普段あの奥さんとか家族の方に作ってもらう機会が多いと思うんですが、ここの男性の料理教室ではあの実際に料理をしていただいて、あの押し寿司ですとかクッキーとかを作っていただいて、
家に朝日といえば押し寿司っていう、
はい、そうですね、で実際家に持って帰ってで、うん、あの家族に食べてもらうこともできるので、
いいですね、はい、目覚めちゃいますねこれ料理ね、へえ。で修学旅行ですよ、
はい、
修学旅行っていうのはお出かけ。
そうですね、修学旅行はあの千田市の方に、あの行きますね。あの千田市であの南粕谷お助け会という、うん、あの団体がありまして、ここ男性をメインにあの活動されている団体さんなので、うん、一応先進地ということで、うん、あの尾張旭市の方でもあの視察の方をまず修学旅行で見学していただきます。
お助け会だからこうあのなんかちょっとゴミ出してきてとかそういう感じのことをやってらっしゃるんですかね、はい、
そうですね、ちょっとした困りごとですとか、うん、本当にあの草取りとか買い物とかゴミ出しなど本当に気軽に頼めるということで、あのちょっとしたお手伝いの依頼を受けて活動をされているところですね、
うん、じゃあもうあの視察に行きながら向こうでもお話も聞き、また交流も深めるみたいな感じですね。そしてじゃあもうそれ3月16日ここで多分ぐんと仲良くなって、
はい、
4軒目が3月18日、
はい、
はい、これはまた違った内容ですね、
はい、これはですね、あの学級新聞を作ります、うん、あの学校ということで、あの今まであのボランティア学校で学んできたことを、うん、あの形に残していただけるように、うん、あの中日ホームニュース の,、はい、あの松原さんにあの、はい、講師に
迎えして男性の方に来ていただいて、
はい、来ていただいて、あの学級新聞を作っていただくのです。
面白そうですね、うん、で卒業式が3月25日ということで、
はい、
また松宮先生のお話もありですが、
はい、ね、そうです、講座の卒業式になるので、
ええ、
全体のまとめもあるんですけど、あのここの卒業生今回であの3回目になるので、ええ、1回目2回目であのボランティア学校に通われた方で、実際に今ですね、あの男性ボランティア活動研究会といって、あの新しくあの立ち上がって団体さんがあのもうここであの卒業式に実際にあの交流していただいて、うん、実際のイメージを膨らませて自分もあの通われてあの入ってみようって思っていただけるように考えてます。面白そう
ですね。じゃあ過去2回楽しそうな雰囲気だったってことですか。
そうですね、楽しい、そうですね、最初はやっぱり男性同士でなかなか、うん、あの打ち解けではなかったんですけども、うん、やっぱり入学式からこうやって何度かグループワークやったりですとか、うん、あのやっていく中でだんだん団結して、うん、あの回を重ねることにあのやっぱり皆さん仲間意識もできて活動がつながっていったような
面白いですね。あの近隣、この近隣ではありますかね、はい、男性のためのボランティア学校、どんなことで思いついたんですか、これやろうっていうのは。
そうですね、きっかけはあのボランティア、尾張旭市のボランティア連絡協議会の方で、うん、あの毎年いろんなあの市の方に、うん、あの視察研修ということで交流の機会を持ってまして、その時にあの平成28年度の 時に、うん、知多市の方に行きまして、その時に交流した時にボランティアの知多市の方がすごく男性が多かったんですね、で終わり朝日のボランティアさんほとんど女性ばかりで、なぜこんなに男性が
多いんだろう、一般的には少ないですもんね、どこもね、
ということで、それをきっかけにやっぱり終わり朝日市の方でも男性のボランティアの方に参加を促進していきたいということで、オラ優しい市のボラ連ボランティア連絡協議会の、声のきっかけで講座を開始しました。
で、今回3回目で、でも卒業生が男性ボランティア活動研究会を立ち上げて、でも楽しくやってるんですね皆さん。
そうですね、
その方たちはまた、活動を実際どんな活動をされてるんですか？
そうですね、卒業生の男性ボランティア活動研究会で、約1年が経ったんですけど、今後の活動をそうですね、今もこだわりながら男性ならではのボランティア活動について、考えていて、実際に男性ボランティアの活動研究会の方は8割がおじいちゃん世代の方なので、福祉イベント、福祉マインドフェアの時ですと、昔ながらの遊びを結びつけて、じいじと遊ぼうというのをテーマに、そう、子どもたちとゴム鉄砲を作ったり、あと紙飛行機大会を、行いました。で実際参加者のお子さんたちからとても好評で、人気なスペースになりました。であと最近ですと保育園の保護者の方から、子どもたちの木のおもちゃを手作りしたいということで、依頼が男性ボランティアにありまして、電動のこぎりを使って木材を切ったりですとか、そういった男性ならではのお手伝いをしましたね。
いいですね。で実際毎月活動もされてるんですね。
そうですね、月に今2回活動していて、第1水曜日と第3水曜日の午後に開催をしていて、で第1水曜日はサロンを開催しているので、
みんな来てもらって、
興味ある方は見学も可能ですので、ぜひ、
渋川
福祉センターの方で、
第一水曜と第三水曜の午後で、第一水曜日の午後はサロンなので、皆さん来ていただけるということですね。じゃあ募集もちょっとお知らせしますが、もう頼もしい後輩ができて、どうしてまた社協に入ろうと思ったんですかね。
もともと大学で福祉の勉強をしていて、いろんな実習ですとか、福祉関係に関わっていて、将来もこういった方たちと関わることができたらいいなと思って、
そしたら終わり朝日の社協さんに入ることができたっていう、
そうですね、
すごいですね。で入ってみて、大変なことももちろんね、あると思いますけど、お仕事していてどうですか？
そうですね、ボランティアを主に担当しているので、ボランティア活動している方と関わることが多いんですね。なのでボランティアさんからのいろんな元気をもらっています。でやっぱりボランティア活動って自分が楽しくないと続けていけないっていう方がすごく多くて、ですごく元気だなって思っていて、
そうですね、
なのでボランティアが好きで楽しいから日々皆さん活動をされているということで、やっぱり毎日大変なんですけど、そういった元気もらいながら頑張ってます。
なるほどね。そうか、森山さんはあれでしたよね、高齢者関連のお仕事を、
元々は、介護関係を、
もちろんつながりがあるんですけど、もう社協に入ったら多岐にわたってですもんね。
そうですね、入った時はびっくりしました。こんなこともしてるんだなって思いましたし、
なんかよく私もそうですけど、これって 福祉課さんに行くことなのか社協さんに行くことなのか、どこに行ったらいいのかなとか思うことってありますよね、うん、きっとね。
そうですね、うん、で相談に来られる方からしたら、そのはっきりこう自分の、うん、例えば悩んでることとか困ってることがここの分野だってこう決まって来られる方ではないと思うので、まずはお話に、ね、来てくださったということで聞くとこからスタートということですかね。
はい、はい、でもなんかこういいですね、いろんな方と接して、まあ、それもまずもちろん専門の方たちではあるんですが、勉強になったりということもありますよね、市民の方からお話しをということがね。はい、さあ、まず尾張旭市社会福祉大会ですが、2月8日土曜日午後1時30分から4時までで、一部の式典が午後1時30分から2時30分頃まで、で、講演が午後2時40分から4時ということで、式典の都合によって開始時間が、まあ、早くなったり遅くなったりということがありますが、地域参加で生き生き自分を生かす三方よしの地域づくり、藤原義則さん、東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム研究部長の方がいらっしゃいますので、こちら入場無料で申し込み不要ですので、特にお問い合わせなく来ていただくことができます。手話通訳要約筆記もあるということです。そして男性のためのボランティア学校、ボランティア始めの一歩ということで、入学式が2月26日水曜日、午後1時30分から渋川福祉センター会議室で、その後全、卒業式を含めて6回ありますが、こちらは、申し込みをしてください。で、参加費無料、無料なんですか？無料です。で、尾張旭市在住の男性ということで、先着20名で定員になり次第締め切らさせていただきますので、まだ大丈夫なんですね。
お待ちしてます。
お待ちしてますということで、申し込みおよび問い合わせ先、まあ、この尾張旭市社会福祉大会の問い合わせ先も一緒になります。尾張旭市社会福祉協議会、電話が0561544540、 0561544540、 そしてファックスが0561511880 ですので、こちらまでお願いをいたします。また、社会福祉協議会尾張旭市は、尾張旭市保健福祉センターの1階にありますので、はい、まあ、こちらに直接来ていただいてもいいですね。はい、はい、申し込みまた質問もしていただいても大丈夫ですので、じゃあ一言ずつ呼びかけを、はい、
はい、
はい、森山さん、
はい、社会福祉大会の、はい、担当の方なんですけども、なかなか普段活動されている方も興味があるなっていう方も、講師の先生のお話でね、こう自分たちの日頃の活動の活力にしていただいたりとか、ちょっと やってみようかなっていうきっかけ、背中を押してもらえる一歩になればと思ってますので、ぜひ当日お越しください。
はい、水野さん、
男性のためのボランティア学校の参加者募集なんですけども、講師の方や現在ボランティア活動をされている方からお話を聞いて、ボランティア活動について知っていただいて、より多くの男性がボランティア活動に参加をしていただきたいと思ってますので、ぜひご参加お待ちしてます。
はい、もう本当にね、男性がね、どこもですけども、なかなか少ないんですが、入られたやられてる方たちっていうのはまた男性で一致団結してね、
はい、
また女性とも楽しくお話しして、うん、また新しいなんかこうライフワークができるかなという気がしますので、うん、ぜひまずはボランティア学校ね、入学者募集中ですのでお越しいただきたいと思います。はい、ともみとともに今日のゲストは社会福祉法人尾張旭市社会福祉協議会からもみやまみさきさん、水野かおりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。